もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
同居している28歳の長女のことなんですけど、同棲してたんですが、2週間くらい前にうまくいかなくなって戻ってきたんですね。で、戻ってきてからやっぱり家の中の他の兄弟ともうまくいかなくて、で、今どうしたらいいかなと思いまして。
なるほど。あなたはおいくつ？
58歳です。
58歳。ご主人いらっしゃいます？
はい、56歳です。
56歳。で、その28歳のご長女の下に？
次長で24歳
24 歳。
で、その上に長男で30歳
はい。
で、次男もいるんですけど、もう外に出てま
ご
す。
次男はおいくつ？
26歳です。
で、ご長女は何年ぐらい同棲してらっしゃったの？
くらい。
同棢してたのは半年。
はい。
で、2週間前に戻って来られる前と、その2週間の間にどう違っちゃったんですか？うまくいかなくなった理由。
前からうまくいかなかったんです。全員が。
うん。
長女の性格がすごい気に入らないと、すごい物をぶつけたり、罵声がすごいんですね。それは昔からで。で、それを周りが我慢してずっと来たのが現状です。で、お付き合いする人ができて、で、お試しで一度住んでみようかってなって、半年ぐらい住んでたんですけど、その間もやっぱり相手の人にかなり罵声とかがあって、それが理由でダメになりました。で、その同棲で出てった時は、後の兄弟はもうせいせいしてました。やっと出てってくれたっていう感じで。
なるほど。
で、半年間は和気あいあいと家もやってたんですけど、また戻ってきてしまったので、前以上に最悪。
そもそもご長女、子供の時はどういう？
天邪鬼でしたね、へそ曲がり。小学校の低学年の時からやってほしいのを素直に出せない。で、素直に言ってくれればこちらもわかるんですけど、言葉に出して言うのは反対のことなんですね。本当のことがはっきりわからない。毎回毎回反対のことを言ってるのかっていうのが察しがつかないですよね、周りは。で、ちょっと自分が気に入らないことがあると、物をぶつけたり、もう罵声で、相手をもう死ねえバカ、出てけ、そこぐらいまで、下手すると物を外へ投げ出してしまったりとかがあります。
これはじゃあ小学校の時から変わらない。
あまり変わってないと、私との関係もあまり良くないので、
ご主人は？
つも放っておけばいいとしか言いません。で、本人が言うのは、私がおせっかいだから自立できないとか、やりたいんだけど私が手を出してしまうっていうふうに、私も自分を分析すると、確かにそうなのだろうなと思うんですけど、でもやると自分でやるのにとかって言うんですけど、そこが本心なのかどうかわからないし、やらないとまた暴れる、物ぶつけるっていう、そういう怖さ、トラウマもちょっと私もあるんですね。
まあ、っていうことは、お嬢さんの機嫌を見ながら生活してた？
もうもちろん全員がそうです。今戻ってきてしまった以上、後の兄弟は関わらないように避けて避けてやってますね。
お嬢さんって、学校の成績はどうでした？
中の上でした。
かなりいいのね。友達はどうでした？
多いです。
多かった。
多い多い。
そうすると、その家の中にいる時の顔と外に出た時の顔が全く違うわけ。
全然違うと思い
あ、
ま
なる
す。
ほどね。で、そこの鬱憤を全部家で晴らしてるわけね。
ああ、と思いますね。
うん。それに対して何か注意したことありますか？
あまりしなかったです。
やってほしいことは素直に伝えなさいとか。
あ、そんな話もしたことないです。
要はだから何もしないで放っておいたまま育てちゃったっていうこと？
と思います。
それはなぜ？
私も仕事を持ってたので、
いや、でもね、仕事持ってる持ってないは関係ないと思うのよ。他の人たちは普通に育ってんでしょ？
そうですね、あとの3人は、まあ、は
うん。
い。
そこ長女だけが、まあ、要するに天邪鬼っていうか、暴れん坊っていうか。で、結局それをそのまま放ったまま、28歳になるまで育てちゃったわけね。
はい、もう同じだと思います。お互いの関係は本当にもう小学生のあの時と変わってないなっていうのは思いますね。
変わってないっていう意味は、親として子供に向かって叱りつけるとか説得するとかって、そういうことは一切してなかったから今更できないってこと？
や、本人のためにも性格を直すようにしないと、この先結婚も難しいと思うっていうことは言ってかないといけないと思ってますし、いつまでも実家にいるわけにはいかないっていうふうなことを言ってきたいとは思うんですけど、どういうタイミングでどういう言葉を発すればいいのか、そういうこともちょっとわからない状態に私なってるので。
あ、なるほどね。今までも全然やってきませんでした。
あ、はい。
今回も、この子をどういうふうに扱ったらいいのかがわかりませんっていうこと。なるほどね。わかりました。今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。先生、よろし
はい、
くお
どう
願いい
も、
た
こん
し
に
ま
ち
す。
は。
はい、
お
こん
願いい
に
た
ち
しま
は。
す。はい。子供の時に何か耐え難い能力を子供にとって超えた我慢とか悲しみとか、を与えたっていうようなことはお母さんの記憶から何かあります？
逆です。
逆っていう
何
のは？
でもやりたいこと、
うん。
欲しいものを全て与えました。
逆に甘えさせたわけだ。それはお母さんとしては一緒にいられない代わりに与えたとか、罪滅ぼしのために与えたとか。
罪滅ぼしかも分かりません。働いててほとんど私家にいなかったので、
そうすると愛情を与えられない代わりに、そこを責められたくないから与えたっていう構造はあるよね。そうすると相手はいくら物をもらっても、本当はこんなもんが欲しいんじゃないっていう思いはどこかで育っている可能性あるよね。お母さんも物心がついた頃はもう娘のこと怖がってんだもんだって。
り
そし
ま
た
す。
らどんどんエクスカレートして、どこまで自分をどういう状況だと真剣に立ち向かってくれるのかを調べるしかない、なくなるのよ、子供って。要するに、結論一つ分かってきたけれども、修羅場を避けたら、ここは変わらないよってことが言いたいの。みんなだって理不尽な思いを抱いてんじゃない。それで、
周りが全部我
うん。
慢して
し
ま
かも
す。
彼女も、そうするのは幸せでないからだよね。理不尽な思いを抱いてるわけだよね。それで家族に対する安心感が彼女にはないんだから、それは同棲したって同じことになるよね、やっぱり。みんな不審に見えるもん。だからどこかで、
ここ先が変わっただけみたいですね。
うん、だよね。だお母さんが、ここははっきり言って、修羅場覚悟で、お前がやってることは度が過ぎていることを教えるしかないよね。その時相当なリアクションが出てくると思います、彼女からも。そこにお母さんの必死さ、お母さんの自分に対する関心、それを彼女はつかまないうちは成長できないって言ってるわけよ。
娘がかなり指摘してくるんですね。
例えば、
やるって決めたことは一貫してきちんとやってよと。まあ、例えばちょっと例を挙げるんですけど、まあ、朝 起こさないなら起こさないっていうことをお互いに決めますよね、
うん、
でもう起きないと遅刻するってわかるじゃないですか、
うん、
でもギリギリまで待って起こすと、
うん、
起こさなくても分かってるって言って起こるんですね、
うん、
で時間も迫って、
はい、
遅刻寸前ってなるから余計に逆上して、
はい、
っていう繰り返しがあるんですよ、
うん、
で起こさないって決めたら起こさないでいいんでしょうけど、うん、起こさなかったら遅刻しちゃうからと思って私は起こすんですよね、
うん、
なのに向こうは余計に怒ってしまう、
うん、でもそれってよくどこの家でもあることだよ。その時に喧嘩なり対話なりギリギリのところでのコミュニケーションが欠けてたんじゃないの？ あなたの家に、
また怒っちゃうからって言って黙って
ました。お母さん自身が自分を守りすぎていた面があるんじゃないの？自分は働いて、まあ、しょうがない、なんとか分かってもらいたいということで、物を何度も言うように与えてきて、やっぱりそこにお母さんの逃げは最初からあったよね、間違いなく。
そうだと思います。
うん。だからどこかで修羅場覚悟で、母さんも腹が立つと。限界を超えたと、お前にも態度には。っていう形で、やるしかないんじゃないの？
一度やる。
一度っていうか、その都度。それで、何か手応え、それでいてしっかり娘の手を離さないっていうお母さんが欲しいんだよね、向こうは。お母さんのやっぱ愛情を求めてんだよね、本当はね。それでお母さんが愛情を返すほど何か自分を怖いものとして見ちゃってんのよ、常に。
なんとなくそうだと自分で、分かってます。
そこの真剣さがないかと、お母さん自身は他の子供とだって絆がどうなってるのか心もとないものあるかもしれないよ。
うん、言えるかもわかりませんね。
問題が起きてないだけで、
旦
那様との関係もそうかもしれないよ。
うん、
それを結局スピーカーになって長女がこの家の問題を教えてる可能性もあるよね。なんでお前ら黙ってんだっていうようなことで、こんな家おかしいよって言ってんのかもしれない。だからここで自分も成長しない限り社会に通用しないことを見てきちゃったのよ、今回。今このままだと何かいい方策はいい方策はという逃げの中でパターンが同じなのよ、ずっと
繰り返し
なのよ、ずっと、
はい、
何かお母さん仕事行っちゃうから、はい、お金あげとくよっていう、全く同じなのよ。あの子のトラブルは全部私が引き受けるぐらいの覚悟で出て行ってもらうなり、家にいる時にはもうちょっと変えてもらうなりするっていう方向でやっぱり やる以外ないと思うよ、僕。
ああ、わかりました。
大変だけど、ちょっとそこは逃げないで、ちょっと今井先生に聞いてみましょうね。
お分かりいただけましたか？
あ、はい。
ただ、なんだかわからないけれども、かなり根深いストレスのを抱えてますよね、お嬢さんが。
ああ、そうですかね、やっぱり。
うん。でその辺についてはやっぱりもしできれば診療なんか行って、その原因っていうのは解きほぐしてもらった方がいいような気がする。
うん、
それは確かめた方がいいです。
ちょっと病気みたいなんですね、
う
ん、
はい、病気っていうかストレスが何なのかっていう、
ストレス
か、ご本人が持っているストレスが何なのかを調べた方がいいと思います。
はい、
はい、
はい、どうもありがとうございました。
はい、失礼します。
失礼します。